桜子の監禁ベイベー。この番組は私石野桜子が毎回さまざまな悩みのゲストをお招きしてお送りいたします。私のラジオ欲、向上を図る修行の場でもあります。さて本日もゲストに来ていただいております。本日のゲストはシャープのアマチュア芸人カフェテリア武将さんです。お願いします。
お願いします。どうもカフェテリア武将です。ガブガブよろしくお願いします。
何なのこのシャープのアマチュア芸人何なんですかこの肩書きは。
いやまあよくわかんない、ま、何も間違ってないですからね。シャープのただのアマチュア芸人なんで。
シャープというのはあの巨大な会社シャープでよろしいですね。巨大機械とか作ってるところ。
そうですね、そこですね。はい、そうです。テレビとかそういうやつを、はい、
家に1台はシャープのものがあるシャープ。
ああそうですね、ありがとうございます、はい、ありがたい限りです
そんなシャープの人が芸人を傍らでしてるからアマチュア芸人。
そうですね、もうプロではやっぱり僕みたいな分際ではできないので、いや、まあ、アマチュアでやらせていただいてます。
いやそれはどうかな。
いやいやもうそんなことないです。
調べましたよ。
いえいえ
R1 にはずっと出ていて3回戦まで行ったことが、
まあ、かつて昔ですけど
敗者復活で3回戦。
そうですね、 あれはちょっと嬉しかったですけど、まあ、僕のストレートで言ってはないんで
嬉しさひとしおです
めちゃくちゃ嬉しかったですね。
いや少ないと思いますよ敗者復活で行く人の方が。
はあ、そうですね、まあ、確かに
ストレートにいた方がいいでしょうけ ど,
いいけど
気持ち的には、はい、しないもん。そんな見たことない敗者復活枠にドキドキしたこともないどうせ落ちてんやろと思って
落とされてあげられた時のあの嬉しさ
嬉しいですよね。
嬉しかったですね。
あの M1 にも挑戦してるんですよこの人。
そうなんですよ、あの会社の上司の方とちょっとコンビを組みまして。
上司やで、
はい、
上司やで5年2組というコンビでやってはって、
はいはい、
お写真だけ見たところ、
はい、
非常におっちゃん、
おっちゃんですね
割ともうどこにも言い張りそうなおっちゃん。
そうですね、もう、うん、ええー、おっちゃんです。
そう、なんか人の良さそうな、は
い、そうですね、めちゃくちゃいい人です、う
ん、でもあのおっちゃんが上司なのは知らなかった。
ああ、あのおっちゃんも僕の大先輩なんで仕事はバリバリできるんですけど漫才では僕にも叩かれてます。
え、上司を叩くの？
叩く、まあ軽くちょっとなんでやねんって言いながらもこう軽くこうボディタッチぐらいの、ま、
上司はあれな の, あのどっちが言うの、どっちが漫才しようやっていう。
あ、僕から誘います、ね、
会社でですか？
会社で
シャープの中でですか？
そうですね、
あのあれセキュリティがある中、
セキュリティが、はいセキュリティを超えてもう全てのセキュリティを超えてもうすぐ、
うん、そうなんや、
はい、
すごいエンジニアなんですよね。
あ、そうです、システムエンジニアを。
なあなあなあ、エンジニアって何をする仕事なの
めちゃくちゃ小学生みたいな
え、なんか書いてあったもん、小学校の子にも何か教えるっていうのも書いてあったけど。
そうですね、もう最近あんまり行けてないんですけど、その小学校にシャープで作ってる、まあ、ソーラーパネルであったりとか太陽光発電ってこういうものだよとか、まあ、二酸化炭素が増えて、うん、まあ、地球温暖化になるのってこういうことだよっていうのを伝えるために小学校に出前授業に。
そんなん来てくれてないよ、うち私が小学校やった時奈良県のそんなんお兄ちゃん来てくれなかった奈良県にそのシャープのお兄ちゃんは来なかったよ。
あ、
で、あのフリップ芸やってはったじゃないですか、その ピンの時が、
はい、
エンジニア武将じゃないや、カフェテリア武将の時は、はい、あとシャープの上原って名前もあるんですけど
エンジニア武将ちょっといいですね、
エンジニア武将
ちょっといただいていいですか。
かっこいい、
かっこいい。
でもなんかそデジタルな、なんかブルンブルンみたいなネタせなく
てなんかエンジニアだけどなんか使いこなせてないみたいな
武将やもん
な。そうです、そうです、刀持って
分からん、分からんよこれは。その、まあ、YouTube で検索していただいたら、はい、ネタはそのシャープのやつも見れますけれども、はい、それを、小学生に教えに行ったり。
そうですね、小学生に、まあ、分かりやすく伝えたりとか、電気って、まあ、皆さんこう当たり前のように使ってるけどすごい大変なんだよと、こう 手巻きのこう発電機みたいなのを使って、
いや、 やらせてくれんの？
あ、やります、やります。実験でこう小学生みんなにこう回してもらって。
まだ奈良県で小学校やってた時は、はい、小学生やってた時、はい、小学校経営はしてたんですけどやってた時は、はい、しょうもない人しか来なかったよめっちゃしょうもない上から目線のなんか何もかもの人生を終えて暇だから小学 校って喋ってあげてもいいよみたいな人しか本当に来なかったの。
そんな人いいんですか読んで。
いや本当に申し訳ないですけど名前も覚えてないから、はい、毒づきますけど、
はい、
これから小学校に行く人はほんま小学生は覚えてるからね。46歳ぐらいまだ昨日のことのように覚えてるから、ね、あんたらの上から目線のしょうもなさをでギャラもって帰んねやろ。それなりのそのまあ公のお金やからそんな高くはないかもしれんけど、
はい、
ああいうのっておいくら、おいくら。
あ、ちなみにこれは完全ボランティアなんで、
そうなんや、
ゼロです、ゼロ円です。
ごめん、じゃああのおちゃんらもボランティアってあのおちゃんらもボランティアかもしれんねや。おっか、ほんで大人が聞いたらなんかおもろいこと言ってたかもしれへん。
そうですね、小学生の感覚と大人の感覚また違いますね。違
うもんな、なんか私改めて30年ぐらいかかって反省したじゃあその小学生にも一応笑いは取るし。
そうですね、笑いを小学生向けの笑いみたいなのをこうボケたりとか。
今は主にどういう舞台でやってます
よね。今はもうあのショーレースでいうとその M1 とか R1 とかアマチュアが出れるライブには出てるんですけど、それ以外にあのクリオさんっていう、
あ、出ていただき
ました
、はい、今こうね漫才塾の、
あ、そうです、そうです、クリオ姉さん、
きっとですよね、
はい、そうです、そうです。クリオ姉さんが立ち上げた公共の利益というグループ、
もう公共の利益に出てくれてはる、出てはる人にいっぱい来ていただく、は
い、そうです、もう
あの公務員たちで成り立ってますよ
そうです
税金泥棒とか言うたりしました
言ってるんですかで、その
グループ払ってないくせにね、ロ
そうです
、私は払ってないです
。いやいや、払ってください
わかりました。
はい、でそのグループの方にちょっと参加させていただいて、はい、まあ、定期的に
公務員じゃないけど入れるんや。
そうですね、公務員じゃなくても入れました、なぜか。
そうなんや、
ありがたいことに
会社員で
も会社員でも行けました。
そうか、
アマチュアということで行けました。
足りなかった
まあメンバーは随時募集中
と、小学校とかも行くし。
あ、そうですね、公共の利益で行ったりしたいなっていうのはありますけど、
会社員になってまでもそれで高級料理でもそうですけど、はい、昔と違ってアマチュア芸人が、
はい、
あのどんどんこう今年の R1 でも OL やりながらの方が決勝に出張ったじゃないですか、本当、
はい
はい、悔しいよね。
悔しいですね、めちゃくちゃ悔しいですね
悔しがるぐらいいいよね、こんな血の底から悔しがるぐらいは。
そうですね、もうすごい悔しくて、うん、もう涙流しながら R1 見てました。
そうなんや、
はい、
やっぱりね、ある程度一定の年齢、今30、おいくつでしたっけ、32歳ですよね、
はい、
もう32、若いとも言える年ですけど
そう、あ、そうですか
、うん、おばちゃん、あの姉さんも、
いやいやいや、姉さんは永遠の18歳ですから、年取らないですもん、姉さんだけが年取らない。
永遠の18歳っていうフレーズが出てくるところはおっちゃん
です。いやいやいやそうですね、僕はおっちゃんなんで姉さんは年取らないです。
ええねんけど、芸歴だけは内緒にしたい。年齢は46ってガンって言えるけどあのもう芸歴だけはもうごまかした。昨日出たばっかりでした。
ちょっと帰ったらネットで調べます。
いやいや、発揮せんじゃないで、そのアマチュア芸人が活躍する場が増えたじゃないです
か、はい、
でプロのプロとの境目もじわじわなくなってきて、
はい、
こうやってこう悔しさに涙がくれることもあるわけ
です。そうですね、はい、
で、あなたこうシャープに入った時はもうお笑いなんかしないと思ってたんですか。
あ、もう
でもその前から虎視眈々と、
あ、もう社会人になった時点で、まあ、お笑いはもう捨てて、
捨てるということは前してたん
ですね。昔、はい、ちょっと大高校の頃お笑いを好きになって、で大学でお笑いサークル入って、うん、まあ、4年間お笑いはちょっとやってましたね、うん。
結構みっちりしてるんですね。
結構そうですね、はい、
大学どちらですか。
ドシャーの
賢い人や。
いやいや、 そんなことないですよ。
賢い、
僕はその関西でお笑いサークルがあるところに入りたいなっていうので調べたら、ドシャー大学に喜劇研究会っていうお笑いサークルがあるっていうので、うん、ドシャー入ろうと、ドシャー行きたいっていうので。
え、そんなことで決めていいの？偏差値で決めるんじゃない？
いやいや、僕はもうやりたいことで決めたいなっていう。
だいぶじゃあ本気でしたよね、プロになるような気持ち。
プロまではなれないかなっていうのはあったんですけど、
まあ、でもその4年が決めたらいいですもんね。
そうですね、4年間ちょっとお笑い漬けの生活やってみたいなっていうのは。
偏見で言うていいですか、はい、 あの大学のサークルでしょ、チャラチャラしたあのウェーイウェーイウェーイって大きい声出したらおもろいと思ってる勘違いした大学生たちがなんか酒に酔って居酒屋で居酒屋の出口出た、はい、そこでガーッこう20人ぐらい溜まって、
はい、
自転車のチリンチリをどんだけ鳴らしても避けてくれないように踏んだやったんじゃないんですか。
いやそれは偏見ですよ、それはやっぱり違いますね。僕もそのイメージがあったんですけど、うん、もう全然そんなことなくて、うん、もうお笑いサークルにこう入ったら、うん、楽しくお笑いができるのかなと思ってたら、うん、めちゃくちゃしっかりしていて、ライブの前にライブの練習という形でネタ見せ、うん、ライブネタ見せが1回あって、うん、でそのネタ見せでダメ出しをめちゃくちゃ食らって、
ダメ出し誰、はい、先輩が
先輩が先輩であったりとか同級生であったりとかっていうのがダメ出しをどんどんこうくれて、そこでネタを修正、
構成サークル構成員は何人ぐらい、
だ
い
たいその30から40人ぐらい、
その人数がダメ出しをしてくる、
そうなんですよ、ジャッジペーパーと言われるこう紙にこうとにかくいいとこ悪いとこどんどん書いて40人からの意見を もらうと、
そんなんとなく思んないとかじゃない
やつ、もうきっちりしてますね、この2つ目のボケは弱いとか、
うわ
ちょっと抑揚がここがないと
か、いや泣いちゃう泣いちゃうけどめっちゃありがたいですね、
ありがたいですね、
泣いちゃうけどね
そうです、最初はすごいこう
泣きました、
心に
家帰って、
はい、突き刺さって、はい、
もっとあ俺もっと高校でおもろいって言われてたのにみたいな、
あちょっともう鼻をパキッと折られましたね、
折れちゃうよね、
はい、
でも先輩たちはめっちゃ真剣なんや、
真剣ですね、もう皆さんちゃんと見てくれて、
女にモテるためにちょっとこう面白い何かこうお酒の席でおっぱいが揉めるがためのジョークを考えるだけのサークルじゃない
んじゃないんですよ、もう本当にきっちりしてて、その中でも特に厳しい方が一人いらっしゃって、
どうなったんです、
それがちょっともう今メイプル超合金のカズレーザーさん、
赤い、あそれあの人どうしたって言
う
てた、
そうなんですよ、
赤いやつ、
そうです、あカズさんなんですけど、まあ、当時は赤かったんで、
その時から赤い服着てはった、
そうです、もうレッドさんってみんなに言われてました、
血が通ってるね赤い、そんな時から赤かった、
もうずっと赤
かった、金色で、
金髪赤服で、
髪痛むよそんなそんな長く金髪にしちょっと頭皮を休ました方がいいでしょ
そうですね、確かにそれはありますけど、
なんか確かに笑いにストイックな印象はありますけど、
そうですね、すごい厳しい意見をいっぱい書いてくれて、
先輩なんや、
一個上の先輩なんで、もう僕がサークル入った時からもうずっといらっしゃって、うん、もう僕が
漫才を
、はい、ずっとやられてましたね、
じゃあそんだけ真剣やから、
はい、
じゃあいろんな人を出しているんや、もしかしたらカズレーザーさんだけじゃなくて、
あそうですね、その大学入って最初に1年生の頃に最初にコンビを組んだ相手が、うん、さらば青春の光の東口くんだったんですよ、
なんかいろいろあって今松竹じゃない人、
あそうです、今フリーの
でも活躍してはる人、
ね、あそう、大活躍ですよね、はい、
なんかいますね、
そうですね、当時はもう全然そんな風に思ってなかったですけど、
その東口さん、
はい、
もういやはもう先輩、
いや同級生、
同級生、
はい、
一緒に入って、
一緒に入りましたね、
コンビを、
そうですね、その
時組んだの、
組みました、その4月に
本当に組んだ、
本当に組みましたで4月に入って、まあ、お笑いやる人、
さらばやったかもしれへんね、
ああうまいですねそこでもうさらばしましたけど、まあ、何回かネタやってさらばしましたけど、まあ、当時そのお笑い熱がすごい熱くて、うん、
その時から熱かったんですね、
熱かったですね、その時に1年生で演者志望の方、演者とスタッフって分かれてて、
きっちりしてるね、
はい、舞台出たい人は演者、うん、裏方でこうお手伝いしたい人は
構成作家志望みたいな人も、
あそう、そんな感じですね、でそこでまあ4人ぐらい、1年生で4人ぐらい演者したいっていう人がいて、その中でまあ東口くんと1回コンビを組んで、
うん、
3回ぐらいネタやって解散しました、
ね、捨てられたんだね、
そうですね、
でまた悔やい、きにゃ
そうですね、悔しい思いをして、
悔しいよね、
その後東口くんはカズレーザーさんとコンビを組んで、
うん、
約
そうなんや、
そうですね、3年ぐらいずっとコンビ組んでて、
じゃあやっぱりそのサークルの中でぶち抜き
あ、もうぶっちぎり1位ですね。そのライブの中で
同期ちゃうけど
5点満点でこう点数つけるライブがあるんですけど、もう大体
同志社内で、
そうですそうです、
そうか、若者いっぱいおるから、暇
や 暇な子らが勉強もせんと遊んでる子ばっかりがこうライブに来て、
うん、
見て点数つけて4点台の後半とか、
うん、ずっと、
そうですね。でナンバーワンのことを寄せ一っていうんですけど、うん、ずっと寄せ一のコンビで、
すごいですね。あ、その一方その頃カフェテリア武将には、
一方その頃僕たちはもう10位とか9位とか、
その前、その後、その東口さんに捨てられた後に、
はい、
涙を拭いてくれた誰かとコミ君なん
です。あ、そうです、後輩で、
まあ、ピンでもできますけどね。
ピンはちょっとその時は僕は向いてないと思ってたんで、うん、コンビで相方欲しいなと思ってたら、うん、後輩で入ってきた、うん、まあ、上杉くんっていう子がいたんですけど、うん、まあ、その子とコンビを組んで、うん、でライブには出てましたね。
で、まあ、点数はその頃は1点とか、
そうですね、1点の時もありましたし、
っていうことはつまりあれや、滑る滑りたくないよね。
そうです、
生きてる限り滑りたくないねんけど、
そこで滑りまくったのでもう滑り慣れてハートが強くなりました。
それはあの滑り慣れるって言うたら、
はい、
なんかあかんように聞こえるけど、
はい、
だって滑るのが怖いから舞台に上がれないよりはずっといい
んですよ。そうなんですよ、その動じない心ができたんで、
うんうん、で滑った途端なんかあのこう舞台の上でどんどん力が弱くなっていくこともないでしょ。
そうですね、滑っても声を出し続けるということができるのがやっぱり
素晴らしい。あのこういう血の底から今年 R1 に出れてもない姉さんが言うてもいいですかね。
どうぞどうぞ。
今年の R1 の王者ですけど、
はいはい、
2本目多少こうあの1本目より受けが良くなかったから、
はい、
ちょっとトーンダウンしてたじゃないですか。
あ、そうですね、
うん、それは言うてやったぞ。地の底から言うてやったぞ。
確かにそれはありますね。こう見てる側からだと気づくことっていっぱいありますもんね、
うん、でもあの、まあ、賢そうな人やからあのそんなん全然分かってるんやと思うんですけど、あの悔しい涙を流しながらそう思いました。あと逆差別とも思ってます。そんなことはともかく、そう、その人のはがゲストじゃないですからね。浜田さんが、でそのシャープのアマチュア芸人になる前の大学生だった、
はい、
あのまずそんなカフェテリア武将ですらない、
ないです ね、その時はもう全然自由人っていうコンビでしたんで、
自由や、
そうです、自由にやっていこうっていう、
いやでも折れなかったですね。もうサークルなんかやめて、なんかもうそれこそあの出口の前でたむろしてチンチリン鳴らされても動かない大学生になろうってできたじゃないですか。同志やって言うたらちょっと看板があるから、
いやいやいや、
アホな女が寄ってくるかもしれ
ない。いやいやいや、
でもアホな女しか寄ってこない。でも酒の席やったら何言っても笑ってくれるし。
いやいやいや、そんなことないですよ。やっぱりそこでその結局根本にはお笑いが好きっていうのがずっとあったので、
よかった、うん、いい青年、さすが最近結婚しただけある。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
黄色いドレスを着た奥さん綺麗です
ね。ありがとうございます。よくご存知で、もうありがとうございます。
インスタ見てください、ね、
ありがとうございます。
で、そのごめん何やったっけ。
あ
真面目に辞めずに折れたのは何なんです、はい、だってダメ出し、
はい、
一個きり一番辛いダメ出しなんでした。もう
一番辛い、
一番涙が止まらんかった。一番辛いのと一番良かったやつ、あ一番良かったやつは最後の方残しとこう。
あ、そうですね、はい、
辛いのあるやんか。私も今までの人生で傷つくこといっぱい言われてきましたけど、
はい、
まあ、一番辛いのおもんないなんですけどね、シンプルに具体的に言われるわけでしょ。こうやからおもんない、
この設定とこのボケで何が面白いのか全くわからないと、
うん、あでもめっちゃ傷つきますけど、いいか、その今のブロック、
はい、
言葉のブロックにお笑いへの敬意と愛があるので、
そうですね。
なんかマシやった。うん、傷つくで、はい、あの敬意がある分余計傷つくっていうのがありますけど、なんか今まで私に傷つく言葉を言われてきた人はなんとなくみたいな言葉しかなかったんですよね。私がちょっとダメ出ししにくい芸風やったせいもありますけど、分かりやすい、なんか ぐちゃっとした肉の塊投げられたみたいなあのなんかそんな否定の仕方しかされなかったんです
それだいぶひどくないですか
いい人もいっぱいいましたよ、うん、いたけどなんか芸風のせいかそういうなんか具体的な、
はい、
あと素人の時とかに、
はい、
あのそういうなんかジャッジペーパーがあるような要請がある土壌じゃなかったですね、
はい、
あと昭和の子やから
僕も昭和
です。あ、そうそう、はい、32やもん。
そうですそうです、う
ん、でも、まあ、まあ平成の足跡が聞こえ て、ね、
足跡があ
の大学時代も平成やったやろ。
平成でした、
うん、だからやっぱり平成やで平成のジャッジペーパーそこで4年間鍛えられたんや。たまにはスタッフにもなりながら。
そうですね。
あ、なったんや。
そうですね、
構成作家になろうとは思う。
スタッフでもう普通にこう観客ではないけど裏方として見るお笑いってどうなんかなっていうのもちょっと体験したかったんですよ。
それは必要かもしれないですね。あんまり無理して居続けても笑い大嫌いになるかもしれない、
ね、そうですね。
賢い人ですね、自分の調整ができるの。
いえいえ、
無理やり居続けて私10年間やめましたから無理したあかんで、ね、みんな
無理はね禁物ですから。
でもね、10年休んでたらあの復活した時に何をかもおもろいから
それはそれでね、もういろんなこう新しい経験ができて、
ずっともう NSC 大学生みたいな気持ちで生きていられるんでそうなんや。そのだ喜劇研究会、はい、今も
あ今もありますね。
もうそれぐらいのクオリティを保ちながら
保ってると思いますね。あの定期ライブとかでもあのなんか300人ぐらいのお客さん呼んでライブしたりとかっていうのも書いてたりとかして、
より進化した。
そうですね。
平成が29年やもんな。
平成30年になった。
あ、嘘やん。今30年
なん。そうなんですよ。
嘘やん。29やって
29です。29の14月とか15月とかですかね。
今20え嘘やん。2018年。22世紀は起こってる
22世紀はないですけど。
え、嘘やん。え、
もうでも平成ももう終わりなんで。
そっか、あ、そうか、あ、そうか、あれですもんね、あの死なはる前にやめはる、
まあ、それ言い方が
死なはる前にやめた方が健康にええから、
ね、そうです
そうか、あ、そんなもん平成30年から。
そうなんですよ、
ごめんアホで
いえいえ、
でそのどこに行ったらおばちゃんもジャッジしてもらえるんやろか。
サークル員であればジャッジしてもらえると。
サークルだけになんかそんなことちょっと知ってもらったことがないので、
はい、
土壌がないっていうのもあれですけど、
はい、
私があんまりにも潜在で傷つきやすいと周りのが思ったのかあんまりそういう具体的なことを言ってもらえなかったんですよね。でましてそういう東口さんとかカズさんとかもガチでプロになることを決めてるような人がきっと今でも入ってはる、
はい、そうですね、入ってると思います、ね、
ちょっと今同志社で聞いてる人だったらなんかコメントくれませんかね。あんまりこのラジオコメントいただけないんですけどお願いします。
ちょっと言っときます、はい、後輩をたどって、
うん、なったら寄せ見に行くのはいいんですか。
あ、全然、はい、一般の方でも、
はい、いいんですか。
もちろんです。
本当ジャッジ確保やったらええの
もうどんどん
アンケート渡されても、
はい、
震えて書けないんですもん。もうあの演者側の気持ちももう分かってしまってるわけじゃないですか、
はいはい、
だからもうそんな何もかも書けないです。つけることもおこがましいと思
って。いや
からあのなんか前吉本系のライブ行った時そんな渡されたんですけど、はい、泣きながら置いて去りました無理ですって。
ああそうなんですね。僕も結構書きたい派なんで書いちゃいますね、いろんなライブで。
M1 も R1 も出ているあなたですから、
はい、
どっかでその同志社というかその赤い人とかにも、
はい、
あったりするんじゃないんですか。
どっかでは、うん、なかなかでも1回戦とかだと合わないので
ごめんなさい、戦績M1 は、M1 さっきは R1 は3回戦まで
い
か
ない、はい、
3回戦2回戦、はい、2回戦ですよね。
そうですね。
2015年から出た。
15からそうです、
ね。よかった、数量出た。
そうです。
今21世紀。
21世紀ですね。
うん。嘘やん。そう。ほんまに。
何世紀？
なんか
あんまり考えたことないですね。
どっちでもいいよ。そんな。 あ、宇宙、宇宙のことやろ。
そうそう。
知らん知らん。宇宙のことちゃうわ。ビデオ一世紀やったの。R1 で3回戦、2回戦やったじゃないですか。
はい。
で、M1 の成績を教えていただいて
る。M1 はこれすごいですよ。
あ、お願いします。
はいはいはいはいはい。
なるほど、準決勝、準決勝、準決勝かな。
111ですね。
上司のせい。
いやいや、そんなことはないですけど、やっぱりまだまだ力が足りないだけなんで。
上司、え、セキュリティを乗り越えて手に入れた上げ方。
そう。
ネタどっちが書いてるんですか。
ネタは僕が書いてるんですけど、うん、やっぱりまだまだその漫才の力とかっていうのがもう僕には足りないので。
仕事中にネタ合わせしていいんですか。
仕事は終わってからです。仕事終わって会議室を借りて、会議室でネタ合わせをして、うん、で、まあ、夜の9時ぐらいまでネタ合わせして、まあ、帰るっていう生活でしたね。あのライブ前とか
は。そんな会議室は貸してくれはんの。
会議室は自由に空いてたら借りれます。
フリップ芸のピンを見させてもらいました、
はい、
ほんであの漫才もやってはる、
はい、
どっちが好きなんですか。
好きなのは
大学からもやってはるし。
そうですね、好きなのは漫才ですね。
漫才なんや。
掛け合いとかがすごい好きなんで。
相方が欲しい。
相方欲しいですね。
じゃあいつかあなたは東串さんに捨てられたように上司を捨て
めっちゃ言いますね。
上司を捨てるつもりなの。
いえいえ、僕はもう、うん、そのゴーゴー師匠っていう相方と。
ゴーゴー師匠かわいらしい、
うん、くれてるんですけど、うん、師匠の老後までちょっと付き合おうと思ってるので。
老後、あ、老後にまで。
そうですね、師匠が60超えて70超えても、まあ、老人ホームで漫才とか。
今50ぐらいですか師匠。
そうですね、53ですね。
そしたらもう定年が今って65とかなんですよね。
そろそろ65に、今60なんですけど、うん、まあ、多分65になると思います。
そしたらそういうガンガン伸びるからね、
はい、
うん、そしたらあの70、80になっても漫才はできるもん。
できますね、滑舌さえ良ければ聞こえると思うので、
うん、その時の楽しみを与えあげたい、ね、俺の上司に。
そうです、そうです。
え、忘年会とかするんですかシャープの。
あ、忘年会でやるんですけど、師匠結構テレやなんで。
え、あかんや、一番あかんや。
そうなんですよ、身内の前でテレてやらないという一番最悪なパターンなんですよ。
身内なんか笑ってくれるよ。
なんかテレて結局やらないみたいなのが。
あ、でも私寄席でお母さんとか見に来たとこでめっちゃ嫌でした。内緒で見に来
た。あれ、ちょっと分かります
奥さんに見られたりするんですか。
奥さんにはもうネタ見てもらってます。
ネタを
やる前に一回見てもらって、うん、あ、ここあかんなとか批評をしてもらってます。そう。で、このネタやっぱやめようとか、こっち入れようとかっていう組み替えとかやったりしてるんで。
すごいですね。え、元何かやってあったんですか。
あ、全然その一般のお客さんと同じ視線で見てもらいたいなっていうのがあって、全然お笑いも詳しくない。
それができんのはやっぱり大学時代のその打たれ強さや。
あ、そうですかね。心はもう折れなくなりました。
だってそれがなかったら嫁さんが何か言い張ったら、お前何もしてへんくせに何がわかるみたいな逆ギレしてしまうかもしれない。
そうですね、うん、それは怒るかもしれない。
でも大学時代いっぱい打たれてきたから。
そうですね、打たれてきた。打たれてきましたね。
で、1点しかもらえなかったあなたも大学生は4年あるわけですから、
はい、
最後の方に上がるでしょ。
そうなんですよ。その時はその、はい、さっき言ってた嬉しかった話のところにつながるんです。
じゃあこれ最後に聞かせてもらっていいですか、
は
い、
まあ、結構滑ったり受けたり滑ったりというのを繰り返してて、その大学の最後の学園祭のライブで、うん、まあ、僕がコンビでネタをやってたんですけど、うん、そのライブですごい受けたんですよ。
やっぱり成長するね、打たれたから。
もうめちゃくちゃ
受けて、
う
ん、ジャッジペーパーのおかげで。
あ、そうです、そうです、うん、めちゃくちゃ受けて、で、僕の出番の後がカズレーザーさんだったんですけど、うん、袖で、うん、まあ、多分こう聞いてくれてたんでしょうね、うん、こう僕がはけていって、うん、カズさんが出る時にトントンとこう叩いて、うん、面白かったよって。
初めて言ってくれた。
初めて褒めてくれて。
何それ、すれ違いざまに。
すれ違いざまにめっちゃかっこいい感じで、もう映画になるんちゃうかなっていうぐらいの。
そう、なんか火花で見て、私まだ火花見てないし、この先も見てないの。金曜ロードショーでやってみようかなと思ったんですけど、あのそんなシーンあるわきっと。知らんけど。
絶対あります、あります。ポンポンってこう面白かったよ。
あ、でもほんまにやられたらどんだけドラマとかでベタと思うがめっちゃ嬉しいです
ね。嬉しかったです。
ないで姉さんの芸歴の中でそんなシーンなかった後から言うてくれはったことありますけど、それでも嬉しいの。
そうですね、めちゃくちゃ嬉しくて、もうそれが最後のライブだったんで、
ましてや実力者ですからね。
そうです、もう結構こう感極まって泣きそうになりました。泣きはしなかったですけど。
そうなんや泣きはせるんです、泣くものじゃないで、
まあまあまあ、でもなんかこう感極まるものはすごいありましたね。
そうか、これは最後に話は聞きました。姉さんの長い経歴の中でないから羨ましい
いえいえいえ
言うてください、もし同じ舞台踏むことがあって言うてください。
そんな慣れ慣れしく言えないですよ
面白い滑った時はそっと目をそらえて告知かなんかございましたら。
告知がです ね、
まあ、お仕事しながらですけど、
そう
です、ね、いろいろ出てはるし。
そうですね、まあそのまあ、さっきのジャッジペーパーの話もあったんですけど、まあ、ちょっとライブ終わってるかもしれないんですけど、3月31日にネタ見せライブジャッジというタイトルでちょっと企画させていただいてます。何
か組んだかのような私そんなラジオでそんな構成してない
いや
たまたま今日は特に映画原やね
いやいやたまたまです。許可にさ多分良かったんでしょうね。
どこでやるんですか。
アベノベルタの3階でアベノ市民学習センターで19時から21時まで、うん、まあ、もしかしたらもう終わってるかもしれないんですけど、
うん、
まあ、今後もちょっと続けていきたいなと思うので、定期的にこういうライブ企画していきたい。
これはあの私も、はい、あのチラシ拝見させていただいてますけど、はい、アマチュア芸人がネタを試す場がを作るっていう。
そうです、実際のその賞レースとか出ても結局ネタ見せせずに出ることがあるので、まあそこで一回試してもらって構成を練り直して本番かけてもらいたいっていうのがあって、
それはありがたいですよね。
そういう
舞台アマチュアもプロもどっちも羨ましい。
ああ僕もそういうのちょっと
企画して
やりたいなっていうのがあったんで。
じゃあ私のことですが、
はい、
私は4月14日同じに最後ホール
で
ございます。私の精神病棟ひけらかすライブでございますので、カウンセラー芸人あゆかはともどもお待ちしておりますのでよろしくお願いします。他ありましたらあの文字情報で出させてもらいますので来てください。姉さん頑張ります本日なんか来ていただきましてシャープの人に怒られないですか。
いや、まあ、言ってないんでわからないです、
ね、エンジニアなのに全然機械の話もしないです
ね機械の話するとちょっともう時間かかるんで
大学がそんなに有意義な場所とは知りませんでした。すいませんでした、偏見があって。
いえいえいえ、僕もその行くまで知らなかった
んで、入ったらから入った後はチャラチャラずっとして過ごすやつらやと思ってました
そういう人もいると思います。
あの出口の前でたまるやつ特に今の時期は
いっぱいいますもんね
本日はまたね、あのどっかの舞台でご出したらよろしくお願いします
。あ、よろしくお願いします。
はい、本日お越しいただきましたのは本日お越しいただきましたのはシャープのアマチュア芸人カフェテリア武将さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。